ウィリアム航空プロジェクト南君航空ウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、町に夢を広げよう We Love 航空プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し、その魅力に迫っていますよ。今週は南君航空の特集です。南君航空といえば、お寺が軒を連ねる寺町が街歩きスポットとしても人気です。今回は寺町の歴史や久留米の偉人のお墓、さらに蛍川町を走っていた電車のお話です。伊王寺の井上住職にお伺いしました。それではどうぞ。
今回は久留米市寺町の伊王寺にお邪魔しております。お話を伺いますのは伊王寺のご住職でいらっしゃいまして、また久留米ほとめき歩きの会会長もなさっています井上正夫さんです。井上住職、よろしくお願いします。
はい、お願いします。井上と言います。
さあ、まずは南君航空寺町の歴史を伺っていきたいと思いますけども、井上住職がいらっしゃいますこの伊王寺の歴史と寺町の成り立ちについて教えてください。
はい、寺町そのものは有馬豊氏以降が一つの前線基地みたいな形のものを作られて、いざという時は足軽とか武士がいっぱい集まってこれるような場所を作ってますね。それからもう一つは各お寺には過去帳というのがありますので、その過去帳によってその人を、この方は自分のところの門徒だ檀家だという形のものを作った。それからだから有馬豊氏が元和7年1621年に久留米においでになります。でその時から作り始めてますから、一緒にですね、来たお寺さん、それから後から集めてきたお寺さんというのがあります。うち伊王寺は有馬豊氏と一緒に福知山の方から参ったお寺でございます。で私が現在16代、で今息子が17代をやっております。
お寺にはそういった、武士の屯所の役割と戸籍管理の役割と兼ねて、合わせてお寺の役割と、当時はいろんな役割があったんですね。
そうですね。それから有名な方々の墓所ということですね。でこの檀家があって軒を並べたお寺があるというのはわりかし全国的にも珍しい形式ですね。で久留米のいわゆる一番の入り口である南君ですね、南君というのも通り他町と通り町で、通り町になると久留米の中に入ってくるけども、通り他町になると三郡になりますけどね。でそこに大門があって、その門を守るという意味もこの寺町は兼ねております。で寺町は一番北の入り口にも関所があったんですね。だから隣が鉄砲横丁といいますけど、足軽ながら鉄砲隊がおって、でそこにも門があったんです。だから、入り口が意外とこの近所には4カ所くらいあったんですね。そんだけ久留米にとっては重要な場所だということです。で一番病院として使ったのは明治10年の西南線駅ですね。西南の駅の時の負傷者を寺町に収容したというふうに言われております。
その頃ってお寺はいくつぐらい最高であったんですか？
最高で所定は24から6ぐらいあって、それから統合されて今は17軒になっております。軒を並べて、田舎を並べてある寺町というのは全国的にも珍しいということですね。はい。
歴史にまつわるもので言いますと、寺町はいろんな偉人の方々のゆかりのお寺があるそうですけども、どんな石碑とか墓碑があるんですか？
そうですね、うちはもともとは有馬藩のですね、祈祷寺として来てますから、墓地なかったんですけどね。隣の少林寺さんは久留米で一番、久留米つつじ、大正時代ですけど明石後楽園の墓地がありますし、それから返上、隣の返上院は高山彦郎先生の墓所、これは国の指定ですね。でそこにもう一つ、いわゆる明治4年に起こった久留米藩の、内乱事件というか、その時の武士の墓がありますし、それから 向かいにあります、徳雲寺さん、ここにはあの久留米ガス入れを考案した井上伝さんの墓があります。それからそうするとあのやはり明治4年の時に切腹させられた方々 の記念碑が1個立ってますね。それからあの隣の善福寺に行きますと古賀春江さん、日本の前衛美術された、それからその隣の明善寺、ここには洋学校を作った方とか持ちがあり、それからお迎えの先鋭寺、先鋭善寺になるといわゆる石橋家の墓がございます。それからそうですね、明善寺にはあの古賀春江さんとか松田清張さんとか青木茂の絵の先生の森三好の墓がありますね。それから、妙正寺には久留米ツツジを開発した坂本元蔵の墓があるし、でその隣、西宝寺は川口孫次郎さんで、この方はあの町長の研究家なんですけどね、で明善校の先生をされてた方なんです。でその隣に新教寺で、新教寺さんには蒲島石堂、いわゆる明善堂を作った先生のお墓があります。それからもともと田中重さんのご先祖様は新教寺にあったんです。今も東京の方に移ってますけども、西行寺は九年庵を作った小鳥理事長さんのおられたお寺ですし、そういうことでまたたくさんおられる、なかなかパッと出てきませんけど、あと本体さんの今やっぱり明治のその反乱の時の墓がありますし、それからあの、隣にあります草庵寺さん、草庵寺には伝道寺で行われてます琴ですね、琴の琴の先生の墓とか、あの宮崎久留米乱隊を釣った峰次郎さんの墓があります。
なんかもう江戸時代から、近代に至るまであらゆる久留米をなんか作ってきた方々のお墓がこの寺町にあるわけですね。
そうです、そうです、うん、もうあの そんな具合でなかなかあの案内するのが17件ですから、はい、やっぱり1時間ぐらいでほとめきの時はやるんですけども、ちょっと駆け足
で、
ね、中にはもう少し入りますけども、はい、その他にもですね、いろんな方々、それから、面白い話とかもあるんですけども、
そんな寺町、本当にあの巡ってみるだけでもですね、たくさんの出会いがあると思いますので、ぜひ一度足を運んでいただきたいと思います。はい、それからあの寺町には大正時代なんか鉄道とかも走ってたんですか？
いわゆる場所としては蛍川に走ってたんですけども、出発点は、広島地を中心として、南の方は福島、北の方は天城、いわゆる私はミーレンシャンと言ってましたけども、それが走ってました。ほんのそこのあのうちから南の方に行ってこうちょっと上がったところですね。
今の串原駅の南から今度は通り町の方にカーブしてるわけですね。
広島町ですね、から蛍川で、カーブして、そして3号線を通って、それから南君町からまた左に折れて、で天城まで、で昭和28年の水害の時にこのミーレン社の鉄橋が今度 の人吉のように流れました。
ってことは今の寺町蛍川あたりを東西にこの路面電車のような小さな列車が走ってたわけですね。
そうです、はい、で列車中電車ですね、一両編成ですから、はい、いやこれ電圧が実は低かったんですね、800ボルトかなんかで、で、有名な話としては川瀬の坂を登るときは人数が多かったら降りてください、でそれこそなんかこう
押してもらって
そのくらいの馬力がなかったんですね、それもちろん戦後の電気の事情があったんだろうと思いますけど ね、はい、私も何年か乗らせていただいております。
木造の電車で可愛らしいですね。
そうですね、はい、なかなか風情があって、はい、それこそ福島まで行って福島から黒木の方に行くにはまたバスに乗ってですね、はい、行ったものです。
なんか思い出話も聞けてとってもこの辺り今車社会ですけども、なんか電車が走ってて風情があった街なんだなっていうのが分かりました。
で、あ、そうか、電車そのものはね、久留米の中には随分走ってたんですよ。今は全くありませんけどね、いわゆる市内の軌道、三町の方にも走ってましたしね、明治通りも走ってたし、今も全くそれがなくなってますからね、そういうのが久留米の歴史を調べればありますし、まあ、南区には、その たまたま軌道が三電車が走ってっていうのは、三軍を走ってたから三電車なんですかね、はい。
いや本当になんか寺町の歴史から近代のお話までたくさん聞かせていただいてとても勉強になりました。ありがとうございました。
いえ、どういたしました。
さあ今日は南君校区の歴史についてのお話でした。かなり奥深かったですよね。寺町には私たちがよく知っている偉人のお墓がたくさんあります。ちょっと一つ一つ巡るとね、すごく時間がかかってしまいそうな、ね、感じでしたけれどもね。あとはこう街並みにこう電車が走っていた頃のお話など、さすがな、ね、お話でした。硫黄寺の井上住職にお伺いしました。さて今週はウィーラブ航空プロジェクト南君航空を特集してきました。明日はいよいよ最終日、南君小学校の校歌をお届けしますよ。明日もぜひ聞いてくださいね。以上、木曜日の今日はウィーラブ航空プロジェクト南君航空特集歴史のコーナーでした。